会議を再開いたします。休憩前に引き続き審査を行います。74ページの9目企画費から89ページまでの20目総務諸費についてご質疑ありませんか。宮原大臣。
すいません。そうしましたら、ふるさと納税の寄付の目的を反映しているかというところでの回答をいただいたところなんですけども、ですね、この高崎市の寄付の金額の、その政策分野、事業の種類っていうような種類が公開というか、どこに、どういうものに寄付をしたいですかというふうな項目があると思うんですけども、この中の、1位は健康福祉っていうふうになってるんですが、寄付額の割合が多いのは。で、2番目が教育文化スポーツ、3番目環境安全というふうに続いていて、2番目に教育文化スポーツとあるんですけども、7番目にもう一度文化スポーツ活動支援というふうにあったりとかしてですね、もう少しこう教育と文化とスポーツだとこれ2回出てきてるんですけども、教育と文化を分けるですとか、健康福祉というふうに言うと、先ほど高齢者支援というふうなお話があったんですけども、これも健康福祉の中におそらく子育て分野も入ってるのかなというふうに推察するんですが、これももう少し寄付する方が分かりやすいというか、名目をもう少し分けていけば、ダイレクトにここに入れたいというのが分かってくるかなと思いますので、そこまで寄付者の人がね、寄付したいという気持ちでやってると思うので、細かく持ってるかどうかは別ですけども、分けてあげると分かりやすいかなと思いますので、そういった展開もしていただければと思います。これは要望になります。続いてそのまま、いいですか
は
ね。
い、宮原大臣。
2の1の16になるんですが、2の1、情報推進費で、これ決算の時にもお聞きしてるんですけども、職員の電子決算率について今どのくらいかというのを教えていただけますでしょうか。
情報政策課長。
はい、お答えさせていただきます。ごめんなさい。さらなる、行政における電子化向上やペーパーレス化を図るため、昨年ですね、12月の19日に部局長連絡会議を用いまして、再度、利用についての、周知の方を徹底させていただきました。で、結果ですが、令和5年度におけるまずですね、4月から12月までの9ヶ月間の電子決済率は 13.5% でございます。で、参考までに利用件数は月平均1878件でございました。ですが、通知をした後の令和6年1月から2月のまでの2ヶ月間の電子決済率は 23.4%、参考までに利用件数は月平均3000トンで86件となります。で、やはりですね、通知を含めた職員に対する啓蒙の効果があったというふうに考えております。以上でございます。
宮原大臣。
通知の効果があったということで、重なりになるんですが、オンライン会議などをどのくらい開かれているかっていうのは分かりますでしょうか。
情報政策課長。
はい、オンライン会議なんですけど、まず市役所に、本庁舎におきましては、17階にオンライン会議室、3か所設けておりましてですね、今、手持ちで細かい月平均の件数というのはないんですけど、毎日1、2件入っているような状況ですので、概略で申し上げますと、50件から100件程度、月オンライン会議の方は行われていると認識しております。以上でございます。
分かり
宮原
まし
大
た。以上です。
他にありませんか。はい、丸山聡委員。
よいしょ。そうしましたら、85ページの、情報推進費高度情報化推進事業、でですね、先ほど高橋委員が生成 AI の質疑されましたので、同じ内容なので、要望だけ、この生成 AI に関する要望だけ、ちょっと先に、業務効率がメインで今取り組んでいただいておりますけれども、ゆくゆくは市民福祉サービス、こちらの向上の方に結びつけていただくような取り組みも、ぜひ高崎市には お願いしたいというふうに思っております。で、次にですね、電子地域通貨システム運用委託料に関しましては、先ほども高橋委員から対象が増えてほしいという最後要望ありましたけれども、私も同じ思いで総務常任委員会の中で何度か一般質問、本会議の一般質問でもさせていただきましたが、今現状では中小企業就職奨励金であったり、あるいはその出産子育て応援ギフトで、先ほどの質疑の中で新たにその移住支援でも高崎通貨が活用されるということが分かって喜んでおります。その上でさらに広く市民に活用していただきたいというふうに思っているものですから、そういった取り組み、新年度のですね、取り組みでそういう角度で何かないかなということでお聞きします。
はい、情報政策課長。
はい、お答えさせていただきます。高崎通貨なんですけど、先ほどねお話が出た通り、2事業、中小企業の部分と、出産子育ての部分やらさせていただいております。で、今後なんですけど、先ほどにも話が出ましたように、移住定住の利子補給をはじめ、利用拡大に向けて検討の方をしていきたいと考えております。またチャージ機能の部分なんですけど、利用につきましては多種事例を参考にして事前にチャージをする方法のほか、決済後にポイントを付与するような方法など幅広い方に利用していただけるような仕組みを引き続き研究させていただきたいと考えております。以上でございます。
丸山委員、
ありがとうございます。ぜひそこの研究をですね進めていただいてですね、一般の私たちみたいなものもですね、高崎通貨が使えるようにですね、チャージということができるようにですね、していただきたいというふうに、重ねて要望をさせていただきます。で、次にですね、公衆無線 LAN の機器の公開委託料のところでお尋ねをさせていただきますけれども、これまず更新する場所はどちらになるんでしょうか。
情報政策課長。
はい、お答えさせていただきます。本市の公衆無線 LAN は平成27年12月から運用を開始しまして、場所なんですけれども、現在高崎駅周辺と榛名地区の7カ所に機器の方は設置させていただいております。以上でございます。はい、
丸山委員。
はい、ありがとうございます。そこの中で更新ということだと思うんですが、この耐用年数の考え方というのはどういうものになるんでしょうか。
情報政策課長。
はい、お答えさせていただきます。耐用年数についてですが、一般的には5年で交換を推奨されておりますが、本市ではメーカーの保守対応が可能であったため5年を超えて利用をさせていただいておりました。で、今回ですね、メーカーの保守対応が終了してしまう6箇所の部分の機器を更新するものでございます。以上でございます。
丸山委員。
わかりました、ありがとうございます。結構です。
はい、他にありませんか。あ、高橋美直委員。
はい、ですね、77ページで、これ地域振興費になるんですけど、ここに上から1、2、4つ目か、ふるさと納税高崎国際オープン開催支援金っていうふうにあるんですけど、新年度もまた高崎国際オープンは開催するという考え方でよろしいんでしょうか。
企画調整課長。
はい、はい、お答えをいたします。開催する方向で、今事務を進めております。以上でございます。
はい、高橋委員。
はい、その項目でふるさと納税から、245万ですか、その支援をするということなんですけど、あれ高崎市と確かテニス協会の共催ですよね。そうなるとですよ、そうなるとですよ、なぜこちらの、後ろなんだけど、このどこだ、 あれだ、どこだどこだどこだ、 そのほらどこだ、後ろになっちゃうんだけどさ、要するにこういう大会をしますという予算提示がなんでないんですか。
企画調整課長。
はい、お答えをいたします。高崎国際テニス大会なんですけれども、こちらは午前中にもですね少し申し上げましたけれども、予算書で申し上げると75ページの、2巻1項9目であります、高崎芸術劇場高崎アリーナ等企画誘致事業のこの委託料の中に含まれておりまして、高崎市が高崎財団に委託をして実施をしている事業でございます。以上でございます。
はい、
高橋委員、
この芸術劇場アリーナの委託料から財団へで開催をするというこの繰り返しになるけどちょっと理解できないんですけど、なぜこのスポーツ振興費に上げない理由っつはどういうんですか。
企画調整課長。
はい、お答えをいたします。まずですね、この高崎国際オープン、誘致をする段階で非常に難しかったというか、大きな国際大会ですので、その通常の、私ども市の職員がちょっとなかなか頑張ってもですね引っ張ってこれないような大会でございますので、それをこの企画誘致事業の中で実施をしたというところでございまして、来年度につきましても同様の考えで進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、高橋委員。
ただ難しい企画であるというのは今ご説明いただきましたけど、予算なんで、じゃあこの高崎国際オープンがいくらぐらいかかるんですよというものは、私はこのいくらこの財団の中の事業でするとしても、それはある程度明確に示さなければならないんじゃないかなというふうに思うんですけど、どう思います。
はい、企画調整課長。
はい、お答えをいたします。先ほど伊藤議員のご質問にですねお答えをした中で、金額まで申し上げなかったんですけれども、令和5年度の実績で、まだ最終的に細かい数字はまだ詰め切れてないんですけれども、高崎国際オープンとすれば 約5500万円ぐらいの予算を投じて、誘致それから開催をしております。令和6年度につきましてもですね、ほぼ同様の金額を見込んでおりますけれども、一度今年度開催をしてみてですね、いくつかこう初めての大会でしたので改善すべき点もありますので、そういったものも見込むと若干今年度よりも多く見積もっているところもあるんですが、似たような金額で来年度についても考えているところでございます。
市長。
高橋議員の言うこともよくわかりますので、はい、この開催事業の中にはその大きなものから小さいものまでいろんなスポーツ大会なんか入ってるわけです。で、あらかじめ2年前とか1年前予算を通常予算を編成して議会にかける前にセットされてきれいにセットされている場合には、大きな大会でしたらこう予算案に特に掲示すると思うんですけど、あの大会はもう年度は変わりまして、その国際テニス連盟とかテニス協会とかなり際どいやり取りをしてきましたので、セットができなかったということが一つありますので、落ち着いてですねやることになれば、今度 の高崎ロックフェスティバルのように事前に分かってセットができれば当然予算案として掲示しますけど、掲示できるものとしないできないものがやっぱ多少ありますんでね、純理論的に言えば掲示した方がそれはいいんでしょうけど、掲示できないというペースの問題もありますんでね、ご理解いただきたいと思うんですけどね、相手のある話でございますんでね、ちょっと、
はい、
高橋委員、
誤解のないように させていただきたいんですけど、私は国際オープンがダメだそういうそうじゃないんです。私も見に行きましたけど、素晴らしい大会なんで、ぜひ続けてほしいなという気持ちは大きいんですけど、まあ純粋なね疑問として今投げかけたわけでございます。そうするともう一点なんですけど、この先ほど言われました約5500万はこのアリーナ芸術劇場の企画誘致事業とこの財団に出している補助金の方で全て賄われるというふうに考えて、当初予算で賄われるというふうに考えてよろしいんですか。
あ、市長、
そう、賄いきれないから、うん、予算が寄付いただくわけですよね、うん、これでこれ以外にも個別に寄付金をいただいたりして実行するわけですから、うん、全部市の予算から全部賄うというわけにはちょっといきませんね、うん、
はい、高橋委員。
はい、了解しました。ぜひよろしくお願いします。次にもう一点なんですけど、次の地域振興費76ページなのかな、地域づくり推進事業なんですけど、これもちょっと総括でも出させていただいたんですけど、まあ、コロナ後の地域活動には主として出ますね、各補助金など財政面を含め、引き続き支援を行っていきたいという考え方を示さ、いただきました。大変ありがたいことなんですけど、まあ、そのメニューについては、ちょっと待ってね、どこだ、これか、地域づくり推進事業の中で生き生き地域づくり推進事業補助金とか地域づくり重点使用事業補助金等が、これがメニューなのかなっていうふうに思うんですけど、これらのことに対してちょっとご説明をいただければというふうに思います。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。まず生き生き地域づくり推進補助金でございますけれども、こちら町内会がですね、初めて行う事業、例えばお祭りをやりたいとか、運動会をやりたいとかですね、まあ、そういった事業で、かつそれが一発で終わるわけじゃなくて、これからも引き続き続いていくような事業をやりたいよという町内会がありましたら、申請していただきまして、その地域にですね、助成をしていく補助金を出していくというものでございます。それからその下の地域づくり重点支援事業でございますけれども、こちらについては主に住民自らの発想と、それからまあ手作業でですね行っております地域づくり事業、それから地域間の連携事業に対して支援をしているというものでございまして、まあ具体的に申し上げますと、三郷地域で行われています箕輪城祭りですとか狐の嫁入り、また吉井地域ではドロンコ祭り、群馬地域では神津家国分寺祭りなど、まあそういったイベントお祭りに対してですね支援をしているというものでございます。以上でございます。
はい、高橋委員。
はい、この2つのね、事業についてご説明いただきました。まあ、生き生きの方は町内単位でね新たな事業ということで、また地域づくりの方につきましては、まあ今課長からお答弁いただいたのは、これはもう名の知れた事業といいますかなんですけど、私が言いたいのは、まあ、そういう大事な事業もあるんですけど、ある一定規模の事業ですよね。高崎地域でも、まあ、2000、3000集まるような地域事業はあるわけでございます。で、そのやり方とすれば、この上にある地域活動推進、補助金ですか、はい、要するに地域づくりの方で、主になって、あとは町内の皆様の寄付ですよね、集めてやってる事業が、まあ、いくつか多々あると思うんですが、そういうものに対しては、このコロナ後の活性化ということで、例えばこの地域づくり重点支援事業補助金等はこれ活用できないんでしょうか、お伺いさせていただきます。
画調整課長。
今年度のですね、予算を、予算計上させていただいたものにつきましては、もう使い道というか、はある程度決まっておりますので、令和6年度の予算については難しいんですけれども、そういった団体、町内会がございましたら、また相談をしていただいて、どういった支援を、その自治体の、失礼しました、その団体の活動に対してどういった支援ができるかというのは、もう逐次、その都度考えていきたいと思います。以上でございます。
はい、高橋美奈委員、はい、発言時間は残り3分となります。
3分。
はい、高橋委員。
じゃあ最後します。なんつうかな、やはり私が言いたいのは、地域の人が寄付を出し合ってまでやる事業ってものすごく大事だと思うんですよね。ですからその辺の鑑みて、今課長おっしゃったように、もし相談等ありましたら、市としてしっかりバックアップしていただきたいということを申し述べて終わります。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。90ページをお開きください。90ページから105ページの2項文化スポーツ振興費についてご質疑ありませんか。石川徹委員。
質問させていただきますけれども、93ページなんですけれども、2目の文化振興費の中の伝統文化継承事業についてお聞かせいただきたいと思います。今ですね、各地に伝わります獅子舞や神楽、そういったものの、伝統文化の継承、大変ですね、この大きな曲がり角を生きているのかな、後継者不足というのが大きな課題になってきているような気がいたします。私の地元でも獅子舞の保存会がありますけれども、一番の今の課題はその後継者不足というところに一番難を示しています。最初にですね、獅子舞また神楽、そういったものがですね、文化継承活動の団体の種類と数をまずはお聞かせ願いたいと思います。
文化課長。
はい、お答えいたします。本市で活動しております、姉妹保存会の、団体数は38団体、神楽保存会は9団体でございます。以上でございます。
石川委員。
はい、はい、ありがとうございます。そういった団体がまだまだ元気に活動されておるということの表れかと思いますけれども、今もお話しました、そういった課題に対してですね、これような伝統文化継承していくためのそういう団体、どのような市が取り組み、支援の取り組みをされているのか、お聞かせ願いたいと思います。
文化課長。
はい、お答えいたします。伝統芸能と支援補助金という補助金がございまして、これは各伝統芸能保存団体への運営費の補助をはじめ、獅子頭や山車、太鼓等備品の修繕購入にかかる経費や、団体が市外において伝統芸能活動をするための旅費を補助しております。そのほかにも獅子舞や神楽など各種の伝統芸能を継承するための映像を記録する事業がございます。また伝統文化継承のための各団体の発表の場として毎年開催している伝統民族芸能祭りや、3年で一巡するよう順番に開催している獅子舞大会、神楽の集い、お囃子大会がございます。これらは伝統芸能が一堂に会するイベントであり、出演団体の交流の場、保存継承活動への市民の理解を促進する場として貴重な機会となっております。以上でございます。
石川委員。
ありがとうございます。今のご説明ですとですね、獅子頭、獅子舞の獅子頭やまた備品の修繕の補助費を指していると。またですね、発表会の場合、私も一度参加させてもらったことがあるんですけども、春菜のエコールでやった獅子舞、そういった伝統文化の発表会がありました。ああいう発表会っていうのは大きな、そのただ練習しているだけじゃなくて、何かこの目指すものがあるとですね、発表する場なんかあると活気づくんですね。私もその時に関わらせてもらったんですけども、まあお年寄りが子どもたちに教える姿、大変これは微笑ましい姿であるし、またですね、若い者はいい発表をしようということで一生懸命取り組んでいる、 まあ、本当にこの地域コミュニティの大変良さが現れる、そういった意味もこの獅子舞やまた伝統文化継承の団体にはあると思うんですね。まあ、今このようにですね、後継者がいなくなってきているということの課題に対してもありますけれども、こういった私は伝統文化継承事業、こういったものにもですね、ぜひ市も力をまずまず入れていただいてですね、こういったものを守っていくということが、私はこのコロナ禍が終わり、このようなこれからの時代に即しているんじゃないかと思います。ぜひまたこういったこの事業に力を入れて、進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
じゃあ続けていいですか。石川委員、
すいません、ちょうど115ページまでいいんですか。はい、105ページまで、
ページまで、
はい、あ、そうですか。じゃあ私は続けてさせていただきますけども、よろしくお願いいたします。次にですね、101ページなんですけども、スポーツ施設費、の体育館事業のですね、群馬体育館各所改修工事とまた同じ意味合いがあるかなと思うんですけども、続けてしますけど、103ページの運動場事業の群馬総合運動場各所改修工事について、この2つの改修内容についてに、合わせてお聞かせ願いたいと思います。お願いします。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。はじめに群馬体育館各所改修工事についてですけれども、群馬体育館アリーナ照明が70棟中15棟、切れておりまして、その照明の改修工事をするものです。続きまして、群馬総合運動場各所、改修工事についてですけれども、群馬テニスコートの夜間照明がテニスコート8面に64棟、設置されておりまして、そのうち18棟が、切れているため、その照明の改修工事をするものでございます。以上でございます。
はい、石川委員、
説明していただきましたけど、私はまあここで一つ要望をさせていただこうと思って、ここで2つの事業に対しての内容を聞かせていただきましたけども、今のこの2つについても、これは群馬町、旧群馬町の運動施設でございましてですね、まあ、旧群馬町時代にオープンし、まあ、解消した運動施設であると思います。まあ、かなりですね、老朽化しているという、私もよくそこを通ったり見たり、伺わせていただいたりして見てるんですけど、まあ、老朽化が否めない、そういった状況が見受けられます。これは、まあ市全体のですね、いろんな体育施設、運動場、そういったところにもこういった老朽化の施設は多々あるわけでございます。まあ、私どもの、私の地元の三郷町の爽やか交流館にしてもですね、大変三郷町時代からある施設であって、大変老朽化が激しい、状況になっています。まあ、そういったところもですね、例えばなし、グランドの照明がつかないよとか、またフィットネス、健康器具のが傷んでて危ないよとか、そういった苦情が、要望、直してくれという要望が、私どもの議員のところに直接、まあ、もちろん館長さんを通じて言ってるんでしょうけども、私どもにも来ます。なかなか、まあ、こういったものに対してもですね、私はもちろん、お願い、スポーツ課にお願いしてみても、なかなかこれは予算の都合、これは私ももう重々承知で、予算の都合というのは重々承知しているつもりでございますけども、そういったところにですね、私はお話しするんですけども、各市内のいろんな体育施設のですね、1階、市内全体ですけども、不具合のところだけでも調査だけでもしてもらいたいなと、まあ、私のところはこういうところが悪いんだ、そういったところを出し合ってですね、そういったところを少しずつ直していく、そういう予算をつけてもらいたいなと私は思ってるんです。こういったことによって、例えば健康器具なんか使っているときに利用者に怪我でもあったり、またそういったいろんな具合の運動していることに怪我があったりすれば困るので、ぜひそういった要望もですね、少しずつで結構ですから、予算につけてもらいたい、そして少しずつ修繕していってもらいたい、それが私の要望なんですけど、よろしくお願いしたいと思います。もう一つよろしいですか。
はいはい、石川委員、は
い、すみません、105ページまでということで、私も3問用意してきたものですから、もう一度よろしくお願いします。続いて、ですけども、よろしくお願いします。同じくこのページの一番上にですね、水泳場事業についてもお聞きしたいと思いますけども、 市所各プールの利用状況、これから夏を迎えてですね、子どもたちまた皆さんが楽しめるプールでございます。その利用状況と、まあ、いろんなところが傷んできているでしょう。これも否めないところでございますけれども、その必要の状況も合わせてお聞かせ願いたいと思います。お願いいたします。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。屋外プールの会場は7月中旬から8月末日頃までですね、浜川プールが 41,446人、城南プールが 4,750人、三郷プールが 7,711人、群馬プールが 5,341人、吉井プールが 4,994人、屋内プールでは浜川温水プールが、これ年間通してになりますけれども、40,832人、新町温水プールが 59,941人、全体で 165,015人、このように多くの方にご利用をいただいております。改修の必要性についてですけれども、今年度に、新年度ですね、につきましては、浜川の屋外プールのろ過器、ろ過材の修繕を実施する予定ですけれども、他にもですね、プールの塗装やプールサイドのゴムチップの塗装、そういったですね、改修工事があることはこちらでも認識はしております。施設側ともですね、情報を共有しながら対応を考えてまいりたいと思います。以上でございます。
はい、石川委員。
また要望になりますけどもね、こういったプールでございますけれども、夏になると私どもの三郷プールなども、子どもたちの大きな歓声が響き渡る。これはもう素晴らしい地域のあれじゃないですか、潤いじゃないですか。私は大変その声を聞くたびに、自分たちも頑張らなきゃなって、そういった勢いをもらいますね。三郷プール今大変、数も入場者も夏休みの数も入場者が多かったと今ありますけども、三郷プール大変人気がありましてね、ウォータースライダーみたいなのがあるんですよね。もちろん三郷地区の子どもたち、それではなくて地区外の子どもたちも大変来てですね、楽しんでいる、素晴らしいことだなと思っているんですけども、先ほどもこの運動施設のことでもお話ししましたけども、三郷プールもだんだんと老朽化、だんだんと来るところが出てきている。だけど先ほどの運動施設と違ってですね、私はこのプールっていうのは何年か前も子どもたちが泳いでて、その排水溝のところに足を取られたとか、そんな事故がありました。プールは何といっても安全第一、第一子どもたちの命を守る、そういったことはこの監視もそうですけども一番の大きなあれじゃないでしょうか、運営の一つじゃないでしょうか。ぜひですね、プールなどは傷んでいるところはぜひ回収してもらって、子どもたちの安心安全なですね、夏休みを過ごさせるようにお願いしたいと思います。要望でございます。以上です。ありがとうございました。
はい、他にありませんか。はい、高橋純員。
はい、ですね、92ページの2目一番上なんですけども、芸術文化活動促進事業の中から高崎アートインキュベーション推進事業補助金について、その中身や今までどんなことが行われていたのかを教えてください。
文化課長。
はい、お答えいたします。アートインキュベーション推進事業は、中心市街地のまちづくりに音楽、美術などのアートを織り込むことで、ビジネスや商業との相乗効果を生み、街中のにぎわいや活性化に貢献することを目的とした事業でございます。毎年秋に時効通り、大手前通りを中心とした会場で行われるアートプロジェクト高崎は、国際的に活躍するアーティストから新進気鋭の若手まで約30名のアーティストの作品を建物の壁面や路上などに制作展示しております。今年度で9回目の開催となりました。その他にも高崎音楽ブランド発信事業として、元ボーイのベーシストである松井常松さんをアドバイザーとして行うアマチュアバンドを対象に行うバンドクリニック等の事業も行っております。以上でございます。
高橋委員。
はい、今年度のアートプロジェクト高崎、しっかり確認させていただきました。私が、一番気になった作品がですね、城址公園に設置された渡辺治さんのポップなドラゴンの作品。お恥ずかしながら、そこにある植わっているですね、松に飛龍の松という名前がついていることを、私はこの作品を通して初めて知ることができました。街中でアートイベントをやる価値というのは、そういったところにもあるんだなというふうに感じております。 作品鑑賞を通してですね、街中で回遊性が生まれます。作品を通して当たり前に目にしているこの街の再発見を行うことができるのではないのかなというふうに感じました。願わくば作家さんやキュレーターと一緒にですね、作品を巡るツアーや関連した街歩きなどのイベントも開催していただくことで、より深い学びになるのではないのかなというふうに感じております。非常に良い取り組みだと思いますので、来年度以降もですね、ちょうど10周年ということですので、期待しております。続けてよろしいでしょうか。はい、同じく、ですね、同じページの芸術文化活動促進事業の中から高崎シティロックフェス開催補助金についてです。こちら新しいイベントかと思いますので、実施概要を教えていただけますでしょうか。
文化課長。
はい、お答えいたします。高崎シティロックフェスは、令和6年、6月22日23日に高崎駅に近接する、Gメッセ群馬、高崎アリーナ、高崎芸術劇場の3施設において、高崎シティロックフェス実行委員会が開催する、ロックを中心とした音楽イベントでございます。以上でございます。
はい、ありがとうございます。
高橋委員。
あ、すいません。はい、ありがとうございます。とですね、こちら1万、1日1万5000人ですかね、2日間で5万人規模の大きなイベントと聞いております。2日間ですので宿泊を伴う方も多いのかなと思ってます。駅周辺 G メッセ、高崎アリーナ、芸術劇場という大きな施設がある高崎市だからこそできる音楽のある街、そしてロックの街高崎らしい大きなイベントになると期待しております。複数日開催されるこれだけ大きな音楽イベントですので、高崎の街へ大きな経済結果を生むことも期待されております。駅周辺の飲食店や宿泊業者に開催を喜んでいるという方も多く見受けられました。第1弾の出演アーティスト情報を拝見したんですが、若者に人気のあるアーティストが多くですね、全国からたくさんの方が高崎を訪れることを期待しております。実行委員会形式だと思いますが、しっかりとしたサポートをお願いしております。この後何問かあるんですけども、長くなりますので一旦ここで手を下ろします。
はい、じゃあ他にありませんか。宮原大臣。
全体に関連するこのとなので、ここでお聞きしますが、スポーツ文化関連すべてにおいてなんですが、コロナ前と補助金を比べまして、全体的にコロナ前というか、コロナに入ってから補助金が削減されたものと、金額は戻っているものとあるんですけども、どういった基準や理由でこういった金額になっているのか、一度説明をお願いしてもよろしいでしょうか。
文化課長。
はい、お答えいたします。コロナ禍による活動低下を受けまして、一時文化事業に関しましては一部補助金を減額した例もございましたが、その後は各団体の事業の実施状況を踏まえ、必要な予算措置を行っております。減額後も経費節減や協賛金集め等の工夫により活動規模を変えずに継続していただいている事業もございます。また高崎アウトプロジェクトや高崎光のページェント等、近年の事業規模拡大に合わせまして、コロナ禍以前より増額した事業もございます。以上でございます。
宮原大臣。
コロナ後に、開催の規模などや、その団体の、収益とかそういうのも含めて活動が落ちたものについては削減、規模縮小したものについては削減になっているという今の答弁だと解釈でいいんでしょうか。
文化課長。
はい、お答えいたします。大体の、団体さんがですね、事業規模を変えずに、工夫により、継続しているという状況でございます。以上でございます。
宮原大臣。
一度ですね、全体的に、審査はしていただいている事業規模を見ながらという概要を見ながらというふうになっているとは思うんですけれども、コロナが明けたということで、全体の補助金の妥当性、公平につけられているかどうかというのを、補助金審査じゃないですけれども、検討をしていただくことっていうのを要望したいと思います。と続きまして、 90ページの2巻2項2目、文化振興費の一般経費の中でここに出てくる樹木管理委託料、トイレ改修工事、駐車場整備工事と、これらはどこの改修のことになるか教えていただけますか。
文化課長。
はい、お答えいたします。今、おっしゃられました、樹木管理、トイレ改修、駐車場整備の場所ですが、高崎市宇田川町にあります旧児玉工事邸でございます。株式会社児玉鉄工所の社長会長を務められた児玉氏から、かねてより、遺贈の意思が示されておりまして、市も遺贈を受け入れる方向で話を進めていたものでございます。昨年ですね、児玉氏が逝去され、令和5年度末の取得に向けてただいま準備を進めているところでございます。児玉邸は、閑静な地域にありまして、広く洗練された美しい庭と明るく、開放的な家屋がありまして、お茶会や生け花などの展示になど、文化活動を行う施設としての、利用を考えております。整備の概要といたしましては、公共施設として供用するにあたり、樹木の伐採や剪定を行います。また、市民の利用に際し、建物内にトイレを増設するための改修工事や、利用者の利便性を考え、敷地内に、駐車場を整備するものでございます。以上でございます。
宮原大臣。
細かく概要を説明していただきました。総額で2400万円になるんですが、一応今、いけばなや茶道というようなお話があったんですけども、茶道学会とかそういうようなところにこういうお話っていうのは、もうこういうふうに使いますよみたいなお話っていうのはされていらっしゃるんでしょうか。
文化課長。
私ども文化課の方としましても、そうですね、そういう団体様の方とは、接触がございますので、お話をすることもございます。以上でございます。
宮原大臣。
分かりました。続きまして、92ページの、アスナロカフェコンサート開催補助金なんですけども、こちら、新設のようなんですが、補助する理由について教えていただけますか。
文化課長。
はい、お答えいたします。アスナロカフェコンサートは、シャンソンの愛好家団体、ルヴァンルージュ友の会が、毎月1回、街中のカフェでございます、アスナロで行うシャンソンコンサートでございまして、これに対しまして、音楽のある街高崎のさらなる発展のため支援するものでございます。以上でございます。
あ、そうですね。
一旦じゃあここで聞きます。
はい、他に伊藤議員。伊藤委員。
はい、今宮原大臣からも補助金の妥当性という問いかけがありましたので、ちょっと2つ確認の意味でいきたいと思います。まず、先ほど高橋委員から出た高崎シティロックフェス、初めての開催で、しかも3つの大きな器を使ってということで、ネットを見て もうずらっと群馬ロックという言葉だけでずらっと出てきて、6月ですかね、大いに集客も、期待されるところで、私も基本的には開催に賛成の立場ではありますけれども、一般的な考え方からすると、全国でロックフェスティバルって頭に浮かぶのは、フジロックフェスティバルだとかサマーソニックだとか、全国的な大きなイベントたくさんあるんですが、そのほとんどはやっぱり営利事業だというふうに私は見ています。その中で今回高崎という冠をつけて、ロックフェスティバルを、5000万補助金をつけて出す、その辺の、意味についてちょっと教えてください。
市長。
担当に答えさせるように私が答えますけどね、基本原則はね、高崎は音楽ロックの街っていうことが若者の間で定着しましたからね。それでこういうロックフェスは通常は軽井沢なんかですと山の中野原を使ったりする、それは大体一般的なんですけどね、そういう都市型の施設で集中してやるっていうのはないんでね、これやろうと。それから出演者もね、そのもうトップのもうそれだけでこれ武道館を満杯するようなね、そのトップアーティストを求めるんじゃなくて、むしろ我々地域から出てきたね あのそういう若いミュージシャンにねチャンスを与えようということで、ですからねビジネスとしてやるっていうのにはちょっと難しい。だけど今ブレイク中の若者、特にその何らかの形で高崎に縁があるものを中心にしてやろうということ で、そうなりますとね、例えばおっしゃったような大きな会社がね、大企業が一社で冠をつけてもやるというじゃないんだと、これはもう我々地域のね力で結集していこうということで、実行委員会もそういう企業じゃなくて、我々そういう地元の若い経営者がね中心になってやるということで、まあ、高崎をブランド上げようということなんでね、まあそういう種類のもんですよ。だからその市もね大分な負担をしましょうと、こういうことです。でこれだけじゃ足りませんからね、あのそれぞれの地域が有志の企業からね少しずつお金いただくということでね、関係者がみんな回ってますけどね、まあ、そういうことでご理解いただきたいと思います。
はい、伊藤委員。
はい、趣旨はよく分かりました。まあ、営利事業ではなくて、まあ、高崎市として、まあ、本当に文化を、盛り上げていくための、まあ、確かに一時の出演メンバーを見ても、まあ、Gフリックファクトリーとかいますけれども、全国的なビッグネームは残念ながら今のところは、出てないようなので、まあ、そういう意味では高崎でやる意義というのがあるのかなというふうに一応確認をさせていただきました。同じような内容でスポーツの方でも伺いたいんですが、99ページ、まあ、あの高崎市はもともと各種スポーツイベントに、その運営費の一部を補助金として出しています。まあ、例えば一例を挙げると、まあ、チアリーディングの世界選手権大会高崎で開催されるようになりましたけれども、1500万円、この例えばこの金額について、どういう内容で高崎がこういう補助金を負担するようになっているのか、その中身について教えてください。
はい、あ、市長。
これもね、相手との交渉事なんですよ。アマチュアスポーツとか子どものスポーツでね、金儲けは絶対できないですよ。だそうすると誰かが支援しなければね、やっぱりできないんですよ。でその支援をその国からしてもらうか、県がするか、市がするか、民間の大企業をするかというのは判断ですけどね、こういうまあ大企業向けでやれるようなわけではないスポーツの分野はね、やっぱりそれ地域でね多少税金を使わせていただいてね応援しなければね実現できない、これはやむを得ないことですからね。じゃ あの子どもたちからねたくさん高崎の子どもたちに本物を見せてやろうっつってね、お金集めるってことはできませんよ、そんなことはね。だからそういう手法を使わざるを得ないってことですよ。
はい、伊藤委員。
はい、市長の意向はよく分かりました。まあ、その上であえて、お願いです、要望しますけれども、午前中の討論でも、やはりそのイベントの誘致にもそれなりにお金がかかっています。で当然運営の補助金に対しても、市がお金を出しているわけですね。まあ、それに対して例えば音楽やスポーツにあまり関心のない市民の皆さんもいるわけで、まあ、そういう人たちに対しての説明責任も含めて市はこういう意思で、こういう補助金を出しているんだという、そのまさにその補助金の妥当性をですね、しっかり打ち出していただきたいと思います。もう1点だけいいですか。
はい、伊藤委員。
少し細かい具体的な話になりますけれども、105ページ、上から8行目ぐらいですか、問屋町定休場各所改修工事、2471万円というのがあります。まずこの中身について教えてください。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。問屋町定休場には、テニスコートが6面ございまして、コートの消耗が激しく、プレーに影響があることからですね、令和6年度7年度の、2カ年で、3面ずつ、人工芝の張り替えを行うものでございます。以上でございます。
伊藤委員。
はい、ありがとうございます。私もあの浜尻で利用されている方から、まあ、問屋町のテニス場は非常に下が、コートが悪くて、で利用しているクラブの皆さんが自腹で、なんだボンドと芝を買ってきて、それを自分たちで貼り付けて補修をしているという話も伺っていましたので、まあ、今回の張り替えはあの大変ありがたいことだと思います。まあ、その上であえてお願いをするならば、あの休憩をするベンチが、まあ、普通の地面の上にポンと置いてあるだけで、あの休憩しづらいところがありますので、せっかくお金をかけていただけるのであれば、まあ、クラブハウスとは言いませんので、ベンチの方もゆっくり休憩ができるような、施設にしていただけると、もう少し全体のイメージがアップするのかと思います。以上です。
はい、他にありませんか。家族ライン。
あ、マイクをお願いします。
地元の吉井の関係でですね、あの吉井文化会館の運営事業費っていう項目が95ページの真ん中辺にあるんですが、前々からこれちょっとあの文化会館 のトイレの改修をお願いしたんですけど、その予算は今回ないっていう理解で課長よろしいんですかね。
文化課長。
はい、お答えいたします。令和6年度の計画としては、吉井文化会館のトイレの改修ございませんが、今後、状況を見極め必要に応じて、修繕や様式化について検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
門倉委員。
あの吉井の文化会館のあるところっていうのはですね、まあ、吉井で私がもう本当に子どもの頃、まあ、今日大竹さんもいらっしゃったんですけど、あの専売所って言ってですね、吉井の地区としては人がこう集まるところだったんですけど、あそこに、今の文化会館ができて、あその前に吉井の、今の武道館になっている体育館ができて、まあ、本当に子ども心にそこにあの、で吉井であの NHK ののど自慢があったっていうところなんですけど、まあ、その後に吉井の中央公民館今なっているところができて、それで吉井の歴史館ができて、さらに吉井の今の文化会館、旧産業文化会館、これができて、隣に市長の方に改修していただいた山種図書館があると、まあ、いうことなんですね。でそれで、まあ、とにかくあのトイレがですね、もうとにかくあの老朽化をしていて、山田の改修をしていただいたところ以外はですね、もう本当に古いトイレになっていて、文化会館についてはですね、まあ、それなりのお金を払って、みんな使わせていただいているんですけど、まあ、これはなんとかしていただきたいなということをですね、地域の方々から強くちょっと言われているということでございます。で、まあ、合わせて、吉井 その文化会館の横に文化会館内の敷地ではあるんですが、このトイレについても壊すやつがいるということで、もう何年間もずっとあの使えないという形に一応なってるんですね。でこの土地についてはですね、あの吉井の夏のお祭りだったり秋のお祭りだったり、まあ、いろんなイベントでですね、この地区は使ってるってことがあって、トイレの改修だけはなんとか進めてほしいなというふうに思っております。で、まあ、あの吉井の市長、それと社協会館、あと吉井の、保健センターだけが、まあ、新しく作られたということで、トイレもウォシュレットがついている、まあ、トイレになってるんですが、まあ、とにかく全然そういうのがないということで、まあ、なんとかしてくれという声があるもんでですね、ぜひ、吉井地区の中では古くなった公共施設でまだ使用頻度が高いところの、まあ、トイレの改修についても全般的に考えていただけたらありがたいというふうに思います。以上です。
はい、他にありませんか。高橋淳委員。
はい、ですね、再開させていただきます。96ページ、3目です。美術館運営事業の中から春名湖アーティストレジデンス運営事業について、まずはですね、レジデンスの使用料について教えてください。
春名市長、産業観光課長。
はい、お答えいたします。春名湖アーティストレジデンスの使用料についてですが、若手のアーティストや、学生などが多く利用する施設と想定しまして、1日あたり使用料1,000円、1泊2,000円で設定しています。また一月の間に20日以上のご利用時は2万円としています。5名以上の団体客の場合は1日あたり5,000円の使用料とさせていただいています。以上でございます。
はい、高橋委員。
はい、1日1,000円、1ヶ月だと2万円、作家活動にはなかなか何かとお金かかりますので、非常にありがたい金額設定だなというふうに感じております。続いてオープン後からの利用者の件数の推移やその利用目的を教えてください。
春名市長、産業観光課長。
はい、お答えいたします。利用者の件数ですが、延べ人数となりますが、開館した令和2年度は、9月から3月までの7ヶ月で36名、令和3年度は108名、令和4年度は126名、令和5年度は2月末までの集計となりますが、158名と着実に利用者が増加しております。以上でございます。
高橋委員。
はい、 年々増加傾向で、今年度は年度途中ですが過去最高の158名、施設を見学させていただきましたが、建物は正直少し古い感じというものを受けてますが、逆に言うと作家さんたちが使いやすいところもあるのかなというところも感じてます。榛名湖沿いで非常に景観の良いところだなと思ってます。この場所で作品を作られた作家さんたちの、作品なんですけども、市内のアート関係の事業や地域等への連携はあるのでしょうか。
榛名市長産業観光課長。
はい、お答えいたします。本施設利用者のアート関係事業との連携ですが、街中で行われているアートプロジェクト高崎に、レジデンス利用者が出展したり、昨年から、群馬県が行っている AIR プロジェクトとの 連携で、若手アーティストを支援するなど行っています。また、市内飲食店などに配布した、消毒液のラベルデザイン、コロナ禍の際は、市内小中学校などに配布した、マスクのデザインを依頼するなどの連携を行っています。また、地域との、党との連携ですが、長期宿泊者の何人かは、アーティストレジデンスに宿泊し、作品制作を行いつつ、商店街や夕すげでアルバイトをしながら、アルバイト先の店舗で、アート作品を展示する、あとは夕すげでの作品販売などを行うなどのを行っている利用者もおり、だんだんと施設やその利用者が地域に溶け込んでいっているものと考えております。以上でございます。
高橋委員。
はい、ありがとうございます。この場所で生まれた作品がメイドイン高崎というストーリーとともに世界に飛び立ってほしいなという思いと同時に、せっかくの作品なので、アートと榛名湖は非常に相性の良い組み合わせだと思っております。榛名湖へ来るきっかけ作りや周遊性という観点からも、引き続きの地域との連携を強めていただけるようにお願いいたします。続けて、はい、すいません。同じく96ページ3目で、ですね、タコスタジオに関してです。運営費や利用実績、各年で音楽イベント開催しておりますが、開催実績とこれから控えております本年度の内容について教えてください。
文化課長。
はい、お答えいたします。高崎サウンド創造スタジオ、通称タゴスタジオは、高崎財団が指定管理施設として運営しており、令和5年度の指定管理料は、3,197万8,000円でございます。利用実績でございますが、令和5年度は12月現在ですが、レコーディング実績で46件、市民ラウンジの利用者数は3471人でございました。今年度のタゴスタジオミュージックフェスティバルの開催でございますが、今までの開催実績でございますが、各年での、実施となっておりまして、初めて開催いたしましたのは平成28年の、7月で、もてなし広場を会場として、ゲストに、布袋寅泰さんを迎え、開催いたしました。2回目は、令和元年6月、高崎アリーナで、3回目は令和4年3月高崎芸術劇場で再び、布袋寅泰さんをゲストに迎え、開催いたしました。本年度は、今月ですが、3月16、17日に、高崎芸術劇場で開催する予定でございまして、ゲストにはアジアンカンフージェネレーションが出演いたします。以上でございます。
はい、高橋委員。
はい、今年度途中ですけど46件のレコーディング実績を確認させていただきました。プロが使うレコーディングスタジオですので、何日も連続して使用しているというふうに思います。たくさんの方に利用していただいていることが分かりました。今月中旬に控える4回目のタゴスタジオミュージックフェスも楽しみにしております。こちらアマチュアミュージシャンのオーディションもあると思いますので、そこでの受賞者が高崎から大きく羽ばたいていただいて、高崎シティロックフェスの面を張るような、そんな未来が来ると美しいなというふうに思っております。先ほどのアーティストインレジデンスもこのタゴスタジオも、 若い作家さんやアーティストを育てるという側面もあるのかなというふうに思っておりますので、とても、期待をしているようなところがございます。続けて
高橋、
はい、98ページ4目でスポーツ振興事業の中の船越さんの世界空手道選手権大会、こちら新しい空手の大会だと思いますので、この開催経緯や事業規模をお知らせください。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。日本空手協会から大会の開催についてご相談がありまして、会場の利用状況との調整も整ったことから開催の運びとなりました。2017年にアイルランドで開催をしておりまして、2020年に高崎で開催することとなっておりましたが、新型コロナの影響で昨年まで中止となっておりました。この大会は世界50カ国以上から約1000人を超える選手が参加いたします。9歳の少年少女から一般男女まで各カテゴリーの世界王者を決める大会です。また同時に偉大な船越義珍氏の教えに基づき、全世界に空手道の正しい普及を推進し、世界平和に貢献するための大会でもあります。以上でございます。
高橋委員。
はい、世界で開催されているこの世界大会が日本の中でも高崎を選んでくださったということで、とてもありがたいなというふうに思いました。コロナ禍で順延していたものがいよいよ開催ということですので、きっと参加者の皆様も張り切っていることと思います。しっかりとしたサポートをお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。宮原大臣。
96ページの春名湖アーティストレジデンス運営事業なんですけども、まあ、今高橋委員からの質問で、まあ、利用者は増えているけども、まあ、少しちょっと老朽化がしているということで、令和5年度790万円の各所改修工事がついていたと思うんですけども、今年度そういったものはついてないんですが、補修する箇所の改修は済んだというような理解でよろしかったでしょうか。
春名市長産業観光課長。
はい、お答えいたします。令和5年度の各所、改修工事につきましては、2階アトリエ天井からの雨漏れを修復したもので、2階屋上部のひび割れや、壁面の剥がれを修復し、外壁の防水塗装を行い、染みていた天井の天板を張り替えるなどを行い、今年度で完了いたしました。現在雨漏れは収まっています。以上でございます。
三原大臣。
若い方々が使ってくださっているということで、改修も済んだというようなことで安心しました。続きまして、その下の指定管理施設維持管理事業についてお伺いいたします。先ほどから審議の中で高崎財団についてのお話が出ていると思うんですけども、この高崎財団の市からの出向者というのは何人出ているかというのと、プロパーの職員というのは何人いらっしゃるか教えていただけますか。
文化課長。
はい、お答えいたします。令和5年度、現在の、高崎市からの、高崎財団への出向者は21名でございます。その他、プロパー職員でございますが、高崎市、文化会館、群馬音楽センター、高崎芸術劇場等の文化施設に、かかる職員101名の、人件費、こちらは人件費に対する補助でございます。以上でございます。
宮原大臣。
わかりました、ありがとうございます。と続きまして、先ほど石川議員からもお話があったこの、102ページと、群馬と三郷と群馬と吉井のプールの監視委託料なんですけども、昨年から比べて100万円ずつ増えているかと思うんですけども、先ほどの答弁の中で説明があったら申し訳ありませんが、これ増額の理由っていうのは教えていただけますか。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。例年、学校の夏休み期間に合わせて、7月の中旬頃から8月末日までの期間で、プール営業をしておりましたが、近年の猛暑によりまして営業期間をですね、1週間程度延長することを予定しているものでございます。延長する期間を先にするか後にするかについてはですね、状況を確認しながら今後検討してまいりたいと思います。以上でございます。
宮原大臣。
そうですね、猛暑がもう6月頃から暑くなって7月も8月も9月も暑い状態なので、ぜひ子どもたちがプールを利用できるように期間について検討していただければと思います。続きまして次のページ104ページの三郷多目的運動場整備事業について伺います。こちら防災機能付きとの説明があったかと思われるんですけども、運動場の概要と整備のスケジュールについて確認をさせてください。
三郷支所地域振興課長。
はい、お答えいたします。三郷多目的運動場括弧仮称の、概要でございますが、予定といたしまして野球場1面、外野部分にグランドゴルフ場2面を予定しております。敷地面積は約2万平方メートルとなっております。事業整備のスケジュールでございますが、令和6年度には設計業務、令和7年度8年度の2か年で造成整備工事を予定しております。以上でございます。
宮原大臣。
スケジュールについて分かりました。この中にデジタル編集機器借り上げ料というものと、あとそれが何かということと、特定財源の民生安定施設設置助成国庫補助金、3分の2補助というふうに前のページの方にもあるんですけども、すみません、これについて教えていただけますか。
三郷支所地域振興課長。
はい、お答えいたします。デジタル編集機器借り上げ料は、三郷多目的運動場（括弧仮称）の整備予定地で、埋蔵文化財の発掘調査を行う際に使用する、パソコンなど、この遺構の写真や図面を編集するために使うパソコンなどを借り上げるための費用でございます。それから、民生安定施設設置助成国庫補助金につきましては、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第8条の規定に基づきまして、防衛施設の設置や運用により周辺地域の住民生活や事業活動が阻害されると認められる場合、地方自治体がその障害の緩和に資するための施設を整備するとき、国がその費用の一部を補助するというものでございます。以上でございます。
宮原大臣。
わかりました、ありがとうございます。すいません、防災機能付きというのは私の勘違いだったでしょうか。
三郷支所地域振興課長。
申し訳ありません、先ほど説明が足りませんでした。三郷多目的運動場（括弧仮称）に、予定している防災機能といたしましては、災害時における避難場所としての活用、これを想定しているほか、有事の際の臨時ヘリポートとしての利用も予定をしております。以上でございます。
よろしいですか。はい、他にありませんか。はい、高橋美直委員。
委員長、最後にします。105ページに、貝沢野球場各種改修工事ってなってるんですけど、この内容について教えてください。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。貝沢野球場、各種改修工事につきましては、屋外トイレの改修の工事で、男子トイレが和式2基、女子トイレ、和式3基あるうち男女ともに1基を洋式化するものでございます。以上でございます。
はい、高橋委員。
はい、ありがとうございます。たとえ一期でも様式化していただけるということは、常々前から課長のところにも要望届いてたと思うんですけど、学童部だとかスポーツ少年団、本当に喜んでるというふうに思います。来年以降またね、すべてのトイレを様式化に向けて努力していただきたいというふうに思います。ちょっと時間がないんで端折ります。その下に高崎アリーナ各所改修工事もあるんですが、もうストレートに言います、高崎アリーナには入って奥の方にはエレベーターがあるんですけど、手前にないんですよね。で、観覧に来た人なんかが高齢者もそうなんですけど、奥まで行かなくてもと手前で乗れればありがたいんだけどな、なんていう声が随分出てるんです。はい、で、今後のことなんですけど、そのようなことは検討していただけますか。お伺いします。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。利用者のお話も、伺いながらですね、また施設の、管理する方の、立場もちょっと考えながらですね、ちょっと検討してまいりたいと思います。以上でございます。
は
い、はい、課長ありがとう。こういう声が出てるということを認識していただいて、で、要望として捉えていただければありがたいと思いますから、よろしくお願いします。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。
106ページをお開きください。106ページから109ページの参考徴税費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。112ページをお開きください。ご公選挙費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。114ページをお開きください。6項統計調査費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。116ページをお開きください。7項監査委員費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。118ページをお開きください。3項民生費、1項社会福祉費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。226ページをお開きください。8巻土木費、参考都市計画費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。234ページをお開きください。234ページから237ページの休館消防費についてご質疑ありませんか。高橋淳委員。
236ページ5目、災害対策事業の中から新たに購入するものについて何でか確認させてください。まず移動式トイレトレーラー、避難所用スポットクーラー、災害対策用電気自動車の購入費について、保管場所であったり平常時どんな活用をするのかお聞かせください。
防災安全課長。
はい、お答えいたします。トイレトレーラーの平常時の利用につきましては、本市が所有している移動トイレ同様にですね、イベント時の貸し出しを想定しており、保管場所は現在検討中でございます。スポットクーラーにつきましては、避難所の開設頻度の高い井の川周辺などの小学校に設置する予定でございます。また電気自動車につきましては、関西課の管理する共用公用車として平常時の利用を考えております。以上でございます。
高橋委員。
はい、細かくありがとうございます。一般質問でも災害に備えること、そして、限られている予算ではございますので、平常時の活用についても発言させていただきました。せっかく購入するものですから、有事の際に支障のない範囲での活用をお願いいたします。続いて災害救助用ボード購入費について、保管場所と平常時の使い方について確認させてください。
防災安全課長。
はい、お答えいたします。ボートにつきましては、新町方面隊の4個分団のほか、新町防災アリーナ、新町市場、新町クリーンステーションなど公共施設6カ所に配置を予定しており、定期的にボートを活用した訓練を行う予定でございます。以上でございます。
高橋委員。
はい、新町地域はハザードマップでも浸水想定区域に指定されておりますので、ボートを導入していただくことが地域の方の安心にもつながるのかなというふうに思っております。ありがとうございました。以上です。
はい、他にありませんか。丸山悟委員。
災害時電話ファックスサービスシステム使用料に関しまして、お尋ねをいたしますが、まず登録状況を教えていただけますでしょうか。
防災安全課長。
はい、お答えいたします。本使用料につきましては、高齢者や障害者のある方、避難の手助けが必要な方を対象に、事前登録された電話番号やファックスで避難指示など災害時の避難に関する情報を送信するものでして、現在は2445名が登録されております。本システムを今後も促進させるために、出前講座での周知や広報等に、掲載し、本システムの普及促進に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
丸山委員。
はい、分かりました。利用促進策までお答えいただきましてありがとうございました。で、次にですね、2年連続でですね、本市、ひょうの被害を、受けておりまして、で、本年も、その危険は十分考えられるとは思うんですね。で、先ほど休憩の時に、NHK を見てましたら、 気象情報でなんか明日の氷の危険があるということで、あの夏だけじゃないんだなというふうに思いましたけど、まあ被害防止、まあ、事前のですね、事後のはいろいろやっていただいているとは思うんですが、事前対応で、あの事前対応が難しいというのは、あの十分承知した上でですね、まあ、2年連続その、まあ、発生して、まあ、大変な思いをしている中で、その何かこう事前対応で、あのできることはないのかなって思いがありまして、そのことで何かいいアイデアはないかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
防災安全課長。
はい、お答えいたします。お話の通り、2年連続、令和4年6月、令和5年の7月にですね、まあ、本市で、氷による被害が2年連続して、発生いたしました。氷による予報については、さまざまな気象条件により氷となることからですね、気象台に確認しても氷として断言することはかなり難しいと聞いております。このようなことから、今後も公表があった場合は関係各課と情報共有するとともにですね、被害があったご自宅にはですね、ブルーシートなどの配布を行って支援をしてまいりたいと考えております。以上でございます。
丸山委員。
わかりました。まあ、これはあのご提案というか、なんですけども、その新聞によりますとですね、上毛新聞で一度報道されたんですが、その、氷の害にあの遭った方のその率というのがですね、あの人数というかその率がですね、あの群馬県があの全国一番だということで、想定外の出費をされた方っていうのが、まあ、日本全国の中で一番いるという場所なんですけども、それなのでその、まあ、事後的な対応はもちろんなんですが、何かこうできるその事前対応がないかなっていうふうに私もいろいろ考えていたんですが、まあ、一つの案としてですね、気象情報みたいな それにその、勘違いされるようなことを行政が言うことは確かにこれは難しいし、避けた方がいいというふうに私は思いますので、そうではなくてですね、まあ、一般的な知識っていうか、その注意喚起っていうか、お役立ち情報っていうか、まあ、そういうその危ない時期が近づいたちょっと前にですね、そういうものを、情報をですね、お役に立つ情報をですね、まあ、広報高崎なり、その、デジタルの情報なりで、こう市民の方に提供されるっていうのも、直接的な被害軽減というのにはなかなか難しいですけれども、まあ、意識をその氷に対して備えなきゃいけないっていう、その情報に敏感になってなきゃいけないっていう、そういう意味では無駄ではないのかなというふうに思います。で、私も去年ちょうどウエストサイド物語が上演された時に氷が降ったんですよね。で、私その時ペテの上歩いてましたんですけど、その日の朝確かに氷が危ないというその総合情報をその総合するとそういう天気予報になってたのはよく記憶してるんですね。それなので、何かその市民の方が自主的にそういうふうに、あ、今日は危ないんだなということが分かる、何かこう、気象予報というのではないんですけれども、情報提供というのをちょっと少し危険度が高まるちょっと前の時期に、そういったその、市の広報媒体を使ってですね、注意喚起していただけるといいんじゃないのかなというふうにご提案を申し上げまして終わります。以上です。
はい、はい、他にありませんか。門倉委員。
マイクをお願いします。235ページの消防関連です。まずですね、吉井の第一分団の詰め所がですね、改築されることになったということで、まあ、これは旧7分団と1分団の合同というか合流されるということなもんで、まあ、大変私もこの7分団まで吉井あるんですが、第一分団のところが地元なもんで、本当にですね、
消防団員、特に若い消防団員大変喜んでおりまして、ただどこもそうかもしれないですけど、うちの消防の治ったところはもう当然いいんですけども、他の消防がですね、地震があると全部倒れちゃうんじゃないかっていう、そういう詰め所にちょっとなってまして、まあ、これも本当に、今時のこの状況を考えるとですね、計画的に今改修あるいはその新設をしていただいてるんですが、こちらの方もぜひスピードアップでお願いしたいというふうに思っております。で、もう一つですね、前もちょっと質問させていただいたことがあったと思うんですが、他の藤岡広域市町村、県振興整備組合一般会計負担金が約3億4000万あるんですね。で、まあ、うちの吉井の消防のですね、プロパーの人たちは、他の藤岡の方に入っているんですが、まあ、これだけの負担金を高崎から他の藤岡のにも拠出していただいているということなので、まあ、ぜひ吉井のですね、消防の本体の方もこれも相当な老朽化が進んでいて、この組合の方でですね、ぜひ高崎市の方から一部の改修をお願いしたいということを言っていただきたいということを前々も要望させていただいたんですが、この辺についてはいかがでしょうか。
総務部長。
はい、吉井文書の建て替えにつきましては、今おっしゃった組合の方でですね、それぞれ負担をして、改修する場合にはですね、土地は市の方で用意して、建物は組合の方で、というところがあるんですが、上野村ですとか神流町ですとか藤岡にも本所分所ありますが、順番にこう古いところからやっているところがありまして、高崎市もその一つには入っていることは事実でございますが、やはり順番をそれぞれ、組合ですので、その中で決めて、取り組んでいるというところでございます。決して考えていないわけではございません。
はい、門倉委員。
上野村と神流町の方はもう全面的に作り直したというところなんですけど、私が言っているのは、吉井の旧消防署の、これが何て言うんですかね、2階が当時の吉井の町議会で、1階が今消防ということに一応なってるんですけど、そこで、消防団の方々が、詰めていたり、消防団じゃないや、吉井の消防署の人たちが泊まったりするところがですね、もうあまりにも風が入ってきたりするもんで、そこの部分だけは一部改修してほしいということで、ピンポイントでもいいんで、ぜひ高崎市の方から強くその改修の要望をしていただきたいということなんですが、いかがでしょうか。
総務部長。
はい、はい、そういった事案がですね、上がってくればですね、その都度組合の方の事務局とも相談しながらですね、大きな改修工事ではありませんので、対応できるかどうか要望はさせていただきたいと思います。以上です。
後ろ課長が手を挙げ
てるんですか。じゃあ企画調整課長。
追加の答弁になりますけれども、吉文書のですね、今おっしゃったその、消防職員が寝泊まりするところなんですけれども、確かに窓がですね、ちょっとこう落ちてて風が入ってくるということで、私も現地見させてもらいましたけれども、所長ともですね、立ち会いまして、少し要望させていただいたところ、早速突貫工事でありますけれども、風が入らないようにですね、しっかり対応していただいて、今全く風は入らない、職員もですね、しっかり眠れているということですので、ご報告申し上げます。以上でございます。
門倉委員、
どうもありがとうございました。
はい、他にありませんか。宮原大委員
と、ちょっと高橋議員と被る部分もあるかもしれないんですが、能登半島を受けてのこの災害の236ページですね、購入するものについて1月の委員会でも言いましたが、少しもう一回確認をさせてください。例えば移動式トイレトレーラーと災害対策用電気自動車、これ連携して使うようなお話があったかと思うんですが、もう一度使い方について教えていただけますか。
防災安全課長。
はい、お答えいたします。移動式トイレトレーラーにつきましては、車椅子の方でも利用できるスロープと、車椅子が360度回転できる広いトイレ室内を備えたもので、どこでも誰でもが快適にですね、利用できるトイレ性能を考えております。 また電気自動車と合わせた利用としてトイレトレーラーを牽引するだけではなく、災害により停電している避難所等においても必要となる電力を電気自動車から供給してトイレの水洗などの使用を想定しているところでございます。以上でございます。
宮原大臣。
この移動式トイレトレーラーは電源がないと使えないものというような解釈でよろしいですか。
防災安全課長。
はい、お答えいたします。外部に例えば公園だとかに電源があるようであればそこから供給して電気を取ってトイレの使用が可能になるということも考えられますので、そういう対応もしております。以上でございます。
宮原大臣。
電気が必要だということで、電源を取るか電気自動車から取るかというような使い方ということですね。分かりました。スポットクーラーについてもなんですが、これはこれから今年度の予算で購入を考えていくということでいろいろ担当課の方で考えていらっしゃるというふうにお聞きはしているんですけども、確かに夏に向けてかもしれないんですけども、ぜひ使い方と、そのもののですね、容量とかも含めて、何が最適かというのをよく検討していただいて、災害は確かにいつ起こるかわからないというものにはなりますが、よく最後まで検討してからの購入慎重にしていただきますよう要望でお願いいたします。以上になります。
はい、他にありませんか。はい、質疑を終結いたします。284ページをお開きください。10巻教育費、休校、大学費についてご質疑ありませんか。伊藤委員。
はい、大学運営費について伺いたいと思います。主要事業のところで、この運営費、運営交付金の中身として、いくつか挙がっている中で、2つ聞きたいと思います。まず、海外学生、失礼しました、学生海外留学支援事業というのが行われていますが、この中身と実績について教えてください。
企画調整課長。
はい、お答えをいたします。こちらはですね、学生の海外留学支援事業ということでございますけれども、経済学部の国際学科をはじめとしました高崎経済大学の学生が海外提携校での研修やまた要件を満たした提携校以外での海外研修に対しまして大学が海外渡航費の助成を行うものでございます。助成金額は国際学科専用のプログラムや交換留学、また長期短期の語学研修など目的や期間また研修先に応じてそれぞれ異なりますけれども支援をしているものでございます。以上でございます。
はい、伊藤委員。
はい、ありがとうございます。もう一つ伺います。大学運営費、授業料および入学料の減免ということで1億6500万円支援をしていますが、この中身について教えてください。
企画調整課長。
はい、お答えします。こちらはですね、令和2年に開始されました国の高等教育の就学支援制度に基づきまして授業料それから入学料を減免するものでございます。減免の対象となるのは住民税非課税世帯はこれ全額減免です。それからそれに準ずる世帯は世帯の収入に応じまして3分の2減免、3分の1減免となります。また令和6年度からですね、扶養する子どもが3人以上の多子世帯の収入基準が拡大されまして、4分の1減免というのが新たに対象となるところでございます。この減免により、減収となります大学費運営につきましては、公立大学にありましては設置団体、この場合は高崎市ですけれども、が財政措置することとなっておりますので、減免額について本市がこの運営費交付金として交付をするものでございます。令和6年度は1億6500万円ほどを見込んでおります。以上でございます。
はい、伊藤委員。
はい、ありがとうございました。2ヶ月から3ヶ月に1回ぐらい経済大学の前で、食料支援プロジェクト、地元のボランティアの皆さんたちと一緒にやってるんですが、無料で、米や野菜などだと配っているんですけれども、毎回少ない時で100人、多い時になると150人学生さん並んでるんですね。 でお話を伺うと、まあ、アルバイトを3つ掛け持ちしているとか、親が今大変で仕送りに頼れないとか、それから莫大な金額400、卒業時で400万500万の、奨学金を借りて、大学生活を送っているなんていう学生もいらっしゃるんで、ぜひこれは、まあ、公的な支援としてしっかり高崎の将来を支える人材育成として、取り組んでいただきたいと思います。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。294ページをお開きください。11巻災害復旧費、5項その他公共施設災害復旧費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。296ページをお開きください。12巻交際費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。298ページをお開きください。13巻予備費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。続いて債務負担行為及び地方債の審査を行いますので、定例会議案2をご用意いただき197ページをお開きください。197ページ、債務負担行為についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。200ページをお開きください。地方債についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第49号の所管部分を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第49号の所管部分は原案のとおり可決すべきものと決しました。次に特別会計予算の審査を行いますので、予算に関する説明書2をご用意ください。議案第52号令和6年度高崎市牛伏ドリームセンター事業特別会計予算を議題といたします。最初に歳入の審査を行いますので、126ページをお開きください。歳入についてご質疑ありませんか。宮原大臣。
令和4年度の決算額を見ると、繰り入れ金が約6700万円ほどだったと思うんですが、今年度2000万円近く増えている、この増額の理由について、増えている理由について教えてください。
吉井秘書地域振興課長。
はい、お答えをいたします。繰り入れ金の増額の主な理由でございますが、宿泊料についてはコロナ禍前に戻りつつありますので、増額を、昨年度から見て増額を見込んでおりますが、休憩使用料、食堂売店売上はですね、コロナ禍後の戻りはですね、鈍くですね、減額を見込んでおります。一方歳出ではですね、各種経費の節減に取り組んでおりますが、電気料の高騰による増と人件費増に伴う委託料の増などで、およそ800万円増額となっております。歳入減歳出増のということで、増額となっております。以上でございます。
宮原大臣。
12月補正で空調設備を直したというような直すというようなお話があったと思うんですけども、その後どうなったでしょうか。
吉井秘書地域振興課長。
はい、お答えをいたします。空調設備改修工事でございますが、業者による現地調査が始まったところでございます。現在工程表を作成している状況です。工期は6月28日を予定しております。以上でございます。
宮原大臣。
6月28日ということで、夏に入る前に工事が始まるということを確認できました。ありがとうございます。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。続いて歳出の審査を行いますので、128ページをお開きください。128ページから133ページの歳出についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。
これより議案第52号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。はい、起立全員です。よって議案第52号は原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告作成については私に一任いただきたいと思いますがいかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。はい、斉藤副市長。
本日その他はございません。以上でございます。はい、
なければこの際委員の方々から執行部に対してお聞きしたいことがありましたらお願いします。門倉委員。
ですね、高崎市の税金の滞納者について、確認したいことがいくつかございます。市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康税が対象税となっているようなんですが、その各税の滞納金や徴税がどの程度の額になるのか、それぞれお示しをいただければというふうに思います。
納税課長。
はい、お答えいたします。主だった、税目の、令和5年度当初滞納繰越資額の、金額および件数でございますが、市県民税が、2,679,363円、3,396件、固定資産税が、1,320,503円、3,085件、軽自動車税が、1,151,847円、803件です。以上でございます。
はい、門倉委員。
はい、続いてですね、滞納者の徴税の手順、手続き、そして期間について、これもお示しいただければと思います。
はい、納税課長。
はい、お答えいたします。一般的な場合ですと、各税目、期別ごとに、納期限が来ますと、20日以内に督促状を発送させていただいております。地方税法では、督促状を発した日から起算して、10日を経過した日までに完納しない場合には、滞納者の財産を差し押さえなければならないと規定されておりますが、その後、催告状を1ヶ月ごとに2回送付いたします。それでも納付や納税相談等がいただけない場合には、また連絡が取れない場合にはですね、財産を調査して、財産判明時には、滞納処分に、執行に移って、滞納処分の執行に移ってまいります。以上でございます。
はい、
門倉委員。
国税徴収法というのを見ると単身世帯で10万円をお給料っていうんですかね、収入っていうのが下回る収入の方が、給料だとか、あるいはその財産の差し押さえが禁止されている項目があると。で、この場合、禁止されているものは何かということをですね、明らかにしていただきたいと思います。
納税課長。
はい、お答えいたします。国税徴収法の規定する、滞納処分の、例に、よってですね、差し押さえ禁止財産というのが謳われております。その国税徴収法の第75条から78条において、差し押さえ禁止財産の定めがございます。自営業者の場合の器具や道具、給料における、一定の金額、先ほど委員さんがおっしゃった金額の内容です。それと、社会保障制度に基づく年金等の一定の金額がそれに当たります。年金についてもですね、給料と同じような一定額というものがございます。以上でございます。
はい、門倉委員。
単身世帯、10万円以下下回るその生活困窮者についてなんですけど、これは車の差し押さえだとか、あるいは購買っていうことはしないっていう理解で、今の答弁で理解してよろしいんでしょうか。
納税課長。
自動車、車の場合につきましては、資産価値というのが、 高いものから安いもの、さまざまでございますし、その、自動車、財産を買われたり、ローンをすることによって滞納するというケースはですね、認められなくですね、差し押さえに至るケースもございます。以上でございます。
はい、門倉委員。
高崎、群馬県全体が公共交通が今一つということの中で、車もね、なかなかその月10万円以下の人が1000万もするような車を乗ってるケースっていうのはそんなにないっていう思うんですが、これは基本的に低所得者層の人だということが認定される人の車についてはそんな1000万とか何とかっていうんじゃなくて、普通のいわゆる車であればそれは購買されないと、差し押さえされないという理解でよろしいんですかね。
納税課長。
差し押さえの目的なんですが、換価というのが本来の目的でございます。基本的には換価価値がない自動車については差し押さえはしておりません。以上でございます。
はい、門倉委員。
価値のない車というのはどういう車なのかということについてはまたお尋ね知らなきゃいけなくなるとは思うんですが、その上でその、高崎市はですね、車の差し押さえということで、タイヤロックをするということで県内で、すごい先進的に頑張っておりましてですね、タイヤロックをする差し押さえで 96% が高崎市という実績があるんですね。でただですね、差し押さえをしたという張り紙についてはですね、いろんな地域の事情だとかその人がそこに住んでる事情なんかを考えると、その張り紙についてはこれ避けてほしいなと、いうことがですね、一つ要望としてあります。であとですね、困窮家庭、貧困家庭のですね、子どもがテレビゲームなんかをやってる件っていうのもあるんですが、今は我々の時代と違ってインターネット、テレビゲームってもう当たり前なんで、これを購買で差し押さえて売ると、いうのもですね、ちょっとかわいそうなのか、これも避けてほしいなと。あと財産がどのぐらいっていうことなんでしょうけど、生命保険だとか学費保険も差し押さえて、これでバックさせちゃうというのもですね、これも避けてほしいなと、いうふうに思っております。でその上で、一つ提案があるんですが、高崎の場合で、どこでもそうだと思うんですが、お金や資産があるのに滞納している人についてはもうどんどん対応してもらって、それとあと難しいのが、その課長の方もおっしゃったんですけど、一生懸命今業務やっていただいてるんですけど、住宅ローンだとか教育ローンがこの借金で立ち行かなくなっちゃってる人たちをどう評価するっていうところがなかなか難しいところだというふうに思うんですね。ただ困窮者だとか貧困者層だとか貧困家庭、これを見分け区分けする必要がやっぱりあるんじゃないかと。で、お話を聞いてるとですね、納税課の方々が本当に頑張って、やっていただいて、なかなか苦しい相手との関係も含めて苦しい業務をやっていらっしゃるということをですね、聞かせていただいているんですが、ぜひですね、その困窮者だとかあるいはその貧困者についてはですね、納税課だけではなくて、高崎独自で、ぜひですね、福祉課の方だとか福祉担当だとかそういう人たちも一つのワンチームになってもらって、徴収するっていうことと生活再建するっていうことが一つのパッケージになるような、そういう取り組みをですね、ぜひしていただきたいなというふうに思っています。で自己破産する申請の人だとか養育費の請求だとか就労支援だとか福祉のいろんなサービスが高崎市も滞納者に対してできることとできないこと、いろいろあるとは思うんですが、ぜひですね、要するに滞納者を生活再建させていくっていうところも含めてですね、ワンチームで対応していただくことをですね、検討していただければありがたいかなというふうに思っています。私今滞納者の人たちのこの催促状っていうのを3段階あるの、初めて見させていただいたんですが、なかなかこの文書なんかを読むとですね、相談業務をしていくっていうことについてのこともですね、あまり書かれていないということもございますんで、ぜひともですね、 ここについても滞納していただければありがたいというふうに思います、要望して終わります。
はい、他にありませんか。はい、なければ以上で本日の総務常任委員会を閉会いたします。